い、皆さんこんばんは。手相家の天童康之です。今日は9月の21日の土曜日ですね。昨日ね、金曜はお休みだったんですけども、髪をですね、染め直してきまして、で、ね、行ってきた美容室がとですね、妻になんかこういうとこあるよ、なんかここいいんじゃないっていうふうにおすすめされたとこだったんですけどもですね、初めて行ったとこなんですけども、もうね、なんかめちゃくちゃおしゃれで、まあ、インスタで見てたんですけども、想像以上に店はね、すごいこうね、めちゃくちゃそのね、表現がね、自分の言語が乏しいんですけど、おしゃれでしたね。その美容院がですね、インスタでチェックはしてたんですけども、乗ってるそのカットモデルさんっていうのは、多分どうも普通のお客さんもたくさんいるみたいなんですけども、もう乗ってる方がもうね、みんなおしゃれで、ちょっとね、行くのにハードルも高かったんですけども、まあでも行ってみたら、結構ね、美容師さんも全然その普通にフラットで話しやすくというか、全然ね、なんかね、そんなに緊張することもなかったんですけども、でね、そのカラーをねしてもらってですね、結構ね、いい感じに仕上がってですね、まあ、シルバーなんですけども、まあ、それまだ自撮りとかのアップは何もねしてないんでね、昨日染めたばっかりなんで、こっからね、だいたい何日ぐらいかな、なんか何日かでこう程よく色が抜けてった時に一番いい色になるように、その狙ってやってもらってるんで、そのね、ぼちぼち一番いいところでまたね、自撮りなんかをね、アップしてみようと思うんですけども。はい、というわけで、ここから今日のテーマなんですけども、今日は、スピリチュアルな能力についてというお話をですね、ちょっとオムニバスでやってみようと思うんですけども、ね、スピリチュアルな能力っていうね、皆さんどんなイメージがありますでしょうか。まず、この話からなんですけども、たまにですね、お客様に鑑定中に皆様にじゃないんですけど、たまにこう聞かれるのが、自分がその手相を見ながら、手相を見てちょっとこう考えてる時間があるんですけど、その時に癖で斜め左上を見てるんですよ、割と。で、その時に何か見えてるんですかみたいな感じで言われる方がいらっしゃるんですけども、ちなみにその時に何か見えてるわけではなくて、ただね、手相を思い出しながら考えてるだけなんですけども、っていう話よりも、そもそも自分自身がまあ、たまにストレートに聞かれるんですけども、テラさん何か見えてるんですかって聞かれるんですけど、これは基本的には自分自身、ちょっとお茶を。なんかが思いっきりこう、なんか見えたり聞こえたりするような、なんか分かりやすい能力、ダイレクトな能力は正直特に ないんですよ。で、ないんですけど、なくて、で、むしろ少年時代とか思春期とかはですね、逆にそういう特殊能力に憧れてきた方のこう少年というか青年で、だから例えば昔なんかオーラが見えるようなそのなる訓練とか、あと幽霊は別に見たくないんですけど、あとあれだ、チャクラをこう目の間のチャクラなんだっけ、忘れた、開いて、なんかそう第三の目の訓練とか、そういうのとかね、昔本持ってましたけど、あとね、そういうね、何かが見えたり聞こえたりっていうより、なんかその特殊能力には憧れてきた、少年なんですけども、別にその幽霊見えることもなく、オーラが見えることもなく、守護霊の声が聞こえることもなく、で、まあ、手相っていうツールでやってきたんですけども、でただ自分で手相を見ても、いや、手相を見てもっていうか、そういう線っていうか特徴ってあるんですけど、実は結構そういうスピリチュアルっていうか、こうサイキックっていうか、そういう能力ってあるっていう特徴は実は持ってて、まあ、それはね、一つ金星体っていう線だったり、あと視力線っていう線とか、まあ、そういうね、特徴を表したりするんですけども、そういう線は割と発達してて、まあ、かといって別にお客様の手相を見てたり、お顔を見てて、例えば なんだろうな、なんか未来がイメージで見えるとか、お客様を見ただけでなんかこう何かが思い切り見えるとか、なんか声が聞こえるとか、そのなんだろう、亡くなったどなたかが見えるとかっていうのは全くほとんどないんですよ。なんですけど、これはですね、あの占いの類を、その霊感とか特殊能力なく普通に始めてる方っていうか、そもそも占いとかって、占いって別にそもそも占い自体が別に霊感じゃないですからね。これはね、めちゃくちゃ多い誤解だと思うんですけども、占いはその、なんていうんですかね。学問っていうか、技術っていうかツールなので、基本的にそこに特殊能力とか霊感っていうのは基本的に必要はないんですよ。で、ないんですけど、一定年数やってるうちに、磨かれてきたり、鍛えられてきたりするっていうのは、あると言われてます。というのが一つですね。だから、占いに興味がある方でも、でも私、その霊感とかないんですっていうふうに思われる方いらっしゃるんですけども、まず基本的に占いに、その霊感は不要です。なんですけど、やってるうちに、なんか磨かれたり、目覚めてきたりする場合もあるんで、なんで時々ね、自分自身もですね、もちろん手相の情報がないと、手相を見ないと正直何もわからないんですけども、でも時々手相を見ながら手相の情報以上のことっていうかがなんかファッと浮かんでくる時があって、そういう時はなんか手相を通して、あくまで手相を通してですけど、その方のなんか情報っていうか、その未来だったりとか、その方の深い部分というか、そこにふっとつながって、そのイメージとか言葉が、描けたり、降りてくるような体験っていうのは、これはね、昔、手相を覚えたって、趣味で見始めたりとか、なんかお金をいただいて見始めた最初の頃は全然なかったんですけど、だんだんね、出てきたかなというとこはありますね。というのがですね、スピリチュアル能力っていうのが一つの話ですかね。で、あとですね、最近ちょっとあるのが、今までその別にそのそういうなんていうんですかね、特殊っていうか、そういうスピリチュアル能力に別に自覚もなく縁がなかった方でも、その芽生えてくる時期ってあるっていうのがちょっと分かってきたんですよね。これはどこまでどの話をしようかな。それはね、いろんな種類があるんですけども、最近割とお見受けするのは、割とってもちろんそんなに多くの方ではないんですけども、なんかこのラジオでちょっと前にもそのズバリその UFO に乗る手相とかって話題したような、とか高次元の存在に導かれるみたいな体験の話をしたんですけども、そういうなんていうんですかね、体験をこれからするであろう、でかつとね、魂的にそういうお役目、そういうお役目ってどういうお役目って話なんですけど、思ってる方って時々いらっしゃるなと、分かってきて、でそういう方ってすでにちょっと不思議体験とか、なんか不思議なもの見たりとか、そういうのがすでにある方もいれば、まだないんだけど、今のところまだないんだけど、これからそういう体験に巡り合って、体験に巡り合うって日本語変じゃないよな、体験に巡り合って、そういうね、なんていうかな、能力が目覚めるっていうか、お役目に導かれたり、でもなんかそういうなんですかね、そうですね、今まで開いてなかった回路っていうか、チャンネルみたいなのが開いたりとかっていう体験をこれからするだろうなって方は時々いらっしゃるんですよ。で、 そういう方のね、一つ特徴っていうか傾向として、なんか世の中とか社会とか、人類に対してなんていうんですかね、こうなんかもなんとかならないとか、 なんとかならないかなとか、このままじゃいけないようなとか、例えばたくさんの人に幸せになってほしいとか、そういうですね、なんか大きな思いを持ってる方っていうのが、そういうと、ね、お役目を持ってることがあるなと。手相のね、特徴としては、前も言ったかな、一つは生命線からですね、外にこう流れる、こう生命線の下の方から外、まあ、外は外なんですけど、に流れる線がある方だったりとか、あとさっきちらっと言った思慮線、日本語で思慮深いっていう思慮の線ってあるんですけど、その線ってまあググったら出てくるんで、ぜひ見ていただけたらと思うんですけども、その線が運命線っていう手のひらの真ん中の線を、線まで届いてるぐらい長くて、その運命線をちょっとこう横切って、ていうか運命線に入り込んでるぐらいまで長い方っていうのがですね、そういうお役目っていうか、まあ、能力っていうか思ってて、いずれそれが目覚めた時に、そのお役目能力を生かすこう働きをしていくって読める方がね、時々いらっしゃるんですよ。ああ、この話はね、ちょっとまた次回にしようかな。というわけで、ちょっとね、もったいぶったわけじゃないですけど、ちょっとね、あんまり長くなってもあれなんで、今日はね、そんなお話をしてみたんですけども、はい、スピリチュアルなお話、思いはす、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。おやすみなさーい。